最後の晩餐というレオナルド・ダ・ヴィンチの絵をご存知の方は多いと思います。この最後の晩餐は、ヨハネによる福音書によると、おそらく今の歴に直すと、紀元30年4月6日のことでした。この最後の晩餐の日に、イエスは弟子の一人のユダの裏切りにより捕らえられ、夜中にまずユダヤの最高法院で神を冒涜した者として裁かれます。イエスの教えや言動がユダヤ教を揺るがすものであったからです。当時のユダヤはローマ帝国の支配下にあり、ユダヤ人は死刑の判決が下せないので、次はローマ帝国の総督ピラトの裁判を受けられます。イエスはすでにご自分が人の罪の身代わりとして死ぬことを覚悟されていましたので、裁判においても何も弁解せず、毅然として対処されました。それは総督ピラトが不審に思うほどのものでした。ピラトはイエスに罪のないことが分かりながら、ユダヤ人の圧力に負け、イエスをローマに立てつく政治犯、ローマ帝国に反逆する者として十字架刑にかけたのでした。十字架は最後の晩餐から十数時間の後の出来事です。この最後の晩餐の途中でイエスは席を立ち、弟子たちの足を洗われました。宣足です。当時のユダヤでは来客の足を洗う習慣がありました。体をきれいに洗っても履物はサンダルで、道も埃だらけ、足が汚れたからです。この宣足は身分の低い奴隷の仕事でした。その宣足を師であり先生であるイエスが、おそらく家に入るときに洗われていたはずの弟子たちの足を、しかも宴会の途中で洗われたのです。ここでイエスの弟子を洗われたことは、何か大切な意味が示されているはずです。宣足とはどのようなことを意味したのでしょうか。一つは、師である方が自分の足を洗われるなんてもったいないと感じて、イエスの宣足を断ったペテロに、私のしていることは今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになる、と言われたように、弟子たちが十字架の後でわかったことです。イエスの宣足は、ご自分の十字架の血潮によって、人の罪を洗い清める救いの象徴的な意味がありました。この意味での宣足は、すべての人は、主イエスに洗っていただく必要があることです。二つ目は、このことがわかり、その通りに実行するなら幸いであると言われたことです。ルカの福音書の最後の晩餐の記事では、弟子たちが自分たちのうちで誰が一番偉いかと議論して、イエスがあなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさいと教えられています。師であるイエスが弟子の足を洗われたのは、イエスが弟子たちを愛した。その愛を模範として、弟子たちが互いに愛し、使い合ってほしいことを示されたのです。誰が一番偉いかなど議論していた弟子たちに、師が弟子の足を洗うという行動をもって、愛の原理を教えられたのです。しかしこの愛は、単なる人の謙虚さの愛ではありませんでした。この愛を教えられた最後の晩餐の席に、裏切りを心に秘めたユダもいました。イエスはユダの裏切りを気づいておられましたが、他の弟子たちにはっきりとユダの裏切りがわかるようなことは何も言われませんでした。最後の最後まで裏切る気持ちのあるユダを愛され、ユダが悔い改めることを望み、ユダの足も洗われたのです。ユダは他の弟子と同じように足を洗ってもらい、イエスの差し出されたパンも平然と受け取りました。 ユダの裏切りの決意は決定的でした。そこでイエスは、しようとしていることを今すぐしなさいと言われました。他の弟子たちは、なぜこう言われたのかわからず、ユダが会計係をしていたので、この宴会に必要なものを買いに行きなさいとか、貧しい人に何か施すように言われたのだと思いました。ユダはパン切れを受け取るとすぐに出て行った、夜であったと記されております。ユダはイエスの愛を受け入れず、霊的に見れば暗黒の世界に入っていったのでした。その後イエスは、本日の御言葉、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい、と新しい掟を与えられました。古いユダヤの戒めは、自分を愛するように隣人を愛しなさいでした。私たちは自分の周りの伴侶や家族、知り合いを愛することはできますが、敵対することもあります。また私たちは謙虚さもあり、ある程度は謙遜に愛しても裏切ることもあります。しかし、イエスの愛は裏切るユダに対しても最後の最後まで愛される徹底的な愛であります。敵をも愛する愛です。翌日、十字架につけられたイエスは十字架の上で、父よ、彼らをお許しください。自分で何をしているのか知らないのです。と父なる神に祈られました。何も罪のない自分を十字架につけた人々をも許してほしいと神に祈られました。イエスの愛は裏切ったユダをも十字架につけた人々をも許される無限の愛。すべての人に注がれる究極の愛でした。イエスの新しい愛の掟は単なる人間的なレベルの愛ではなく、イエスの究極の愛をいただき愛することです。私たちは互いに愛し合って平和に生きたいと願いながらも、現実の自分だけの愛では愛に限界があるのです。すべての方が主イエスに目を注ぎ、主イエスの愛をいただき、自分の愛の限界を超え、少しでも主イエスの愛を実践できるものへと成長していきたいと願います。